YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月21日日曜日第305回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、前回2月16日火曜日のレギュラー放送ではね、機材のメンテナンス、並びにスタッフスケジュール調整等のため、お休みさせていただいたわけですけどもね、本日は、学芸大学駅そばは、鍋料理のインファームさん、住所がですね、東京都目黒区高浜 3-7-12-2階、東京東横線学芸大学駅下車、東口商店街をまっすぐですね、行かれまして、マクドナルドを過ぎた、スタバのある交差点のところをですね、右に曲がって、少し行った右側は2階の鍋料理のお店と、行ったところでですね、まあ、そちらのご理解とご協力をいただきまして、まあまあ、そちらの場所にて放送をお送りしてまいりますというふうなことでね、本来ですと2月23日火曜日のね、レギュラー放送なんですけどもね、ご承知のことと思いますけども、今後のこともいろいろとですね、まあ、リスナーの方には諸事情をご存知のことと思いますんで、まあ、そんなことも想定しつつ、本日21日日曜日にですね、実験的かつスライド視聴放送的に前倒しの上ですね、実施させていただくということでお送りしてまいりますんでね、関係者とリスナーの皆さんにはそんなこんなでどうぞ最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。そして、この時期ともなればね、街並みの木々を眺めても早、梅よりも桜、桜よりも団子、団子よりも元気といったですね、そんないつでもニコニコ元気主義、そのままんことキーボー伊藤と、そしてこちらと言いますと、ポリフェノールしているときは至って意思の疎通が円滑なのに対し、メールでの、まあ、事情のやり取りということになりますとね、なかなか意思の疎通が難しいというのは、実際的には、キャラクターの問題なのか、育った環境の問題なのか、血液型の問題なのか、よくわかりませんけど、もっとは個人的なね、研究を重ねるとともに、イベントやお食事等の機会を増やした方がいいのかしらと思わないではいられない。そんな、本日のポリフェノール系、学芸大学、ごめんなさい、学芸風女性サブパーソナリティといえばこちら。
森下明美です。
はい、そんな意思の疎通がなかなか剥がれない森下さんとお送りしてまいります学芸風でございますけども、どうしましたか？
ポリフェノールしてる最中にメールしてるから通じないんじゃないですか？
要するにことですよね。
そういうことですよ。
飲みすぎだろって話なんですけど、そうなると
わけわかんなくなってメールをしてるから文字が読めなくなってるんですよ。
きっとポリフェノールでなんかその意思の疎通をしている時のね、まあ、リアルでアナログでお付き合いしている分には全くね何の問題もなくいい感じでね、恋人同士のようにまあまあそれはいいとしてそこは首かしげるとこじゃないだろう、気持ちよく言っとけよ、そこは放送オープニングなんだから。だからそんな風にしてね、意思の疎通が全然図れてるのに、メールとなると急にこうデジタルになるとね、
ね、本当ダメですね。私
うまく意思の疎通ができなくてねそこは勘が鈍いのか何のか血液型のせいなのか、
もうメカダメなんですよ。
いやっていうかね、メカがダメだっていうかメカがダメだっていうか文章能力ができてないってだけの話じゃないかなと思うんだけど、まあそれあと読解能力だとかね、でどうなんですかね、でまあここのところの近況をちょっとまあお伺いしたいところではございますけども。
いやーね、近況いろいろありますよ、あっちこっちあっちこっちと、
うん、どうなんですか。だからそのいろいろな部分でそういうその例の合コンじゃないけどもイベントですか合コンって言わないのか、あれは何て言うんだっけ、
はーい、
パーティーの MC とかやっておいてだったりするんでしょ。
合コンですよね、合コンイベントになるんですよね、
言っちゃっていいの、
結局のところは。
なるほどね、うん、でも100何人とか集まられたりするわけでしょ、集まる時には。
はい、やりましたね。
今日はまたゲストの方もね、お越しになっていただいてもスタンバっていただくわけなんですけども、いやまあ独身のね男性の方たちもたくさんおいでだし、お聞きになってるリスナーの方たちもたくさんおいでだと思うんで、まあ要するに独身女性、はい、
独身男性、
はい、ね、もうそれこそ花より男子ですよいろんな部分でそういう方たち大勢おいでなんで、もしあれでしたらまた放送の中でね、そういったこうイベントの機会だとかこういった情報ありますよっていう形でいろいろと提供していただければと思いますけども。
そうですね、はい、じゃあ素敵な男性を紹介してください。
くださいやな自分中心なわけですよねなるほどね、さすが B 型自己中みたいな
すいません ません。
いやいやいや、それ置いといて、今日はどうですか、この雰囲気と空気感といいましょうか。出張放送ですけども。
いや、出張放送でこういうところ初めてですね。
あ、そうか、お嬢も初めてなんだね。だから、目黒の三祭りだとか、例えば、そういう中小企業家同友会って言いましょうか、リバーサイドフェスティバルみたいなとか、はい、ああいうところでの出張はあるけども、
そうですね、
こういうところ、お店での出張放送ってのは、お嬢も初めてなんだ。
ホテルの中とか、
ほうほうほう、
それぐらいの規模になるとあるんですけども。
ああ、そうかそうかそうか。こういう感じではね、ちょっと庶民的な感じでね、
はい、
鍋屋さんなんですよ。鍋料理のお店。ね
ね、ちょっとね、鍋したいですね。
違うから、これから放送だから鍋はその後今から鍋してどうするんだろう。
なんか今カレー鍋って流行ってるみたいなん
ですよ。鍋は後だっつってんだから、それはね、はい、まあそんなこんなでね、ちょっとこうサテライト的に外もまあ景観としては眺められるようなね、はい、感じで、この前やらせてもらったその金ちゃんっていうお店はね、ちょっとまあ外が見えるような感じがあったんですけど、今日はちょっとこう下あなんですか、窓が広い、なんですか、枠があってですね、外がちょっとこう見下ろせるような感じになってる2階の鍋屋さんでお送りしていくわけなんですけども、だからそういった部分でいうと、先週はもう本当にそういった外のね景観がまるで見えない密室みたいなところでやってましたんで、私的にはこの2月のね、3月を目の前にしたシーズンで、ちょっと外が見えてラジオっていう感じになると、なんとなく私が過去に2年前にやってました屋上パフォーマンスのイメージがちょっとの彷彿とされるような気がしてね、なんとなくこう嬉しいなっていう感じがしないでもないんですけども、だから屋上パフォーマンスやった時はこれで電車がガーッと行ってたわけですよね。
そうですよね、
はい、だから今日はまあ下に道路があるわけで、そういうそこまでのロケーションではないんですけども、
はい、
でもそこの屋上パフォーマンスつながりで言いますと、なんと今日のゲストの方はですね、そちらの屋上パフォーマンス、私が10年お世話になってたビルのオーナーのご子息にお越しになっていただいて、
はい、もうちょっと
放送をお送りしていくということでね、
いい男が目の前にいますけども、
いい男だって言ってる割にはあなた、なんか会った瞬間、あ、どっかでお会いしましたね、すぐいい男見てどっかでお会いしましたになっちゃうんだね。
いい男っていうのは、最初の言葉は、どっかで会ってましたね。
お前イタリア人かお前。なんていうノリの良さなんだよ。ああそうなんだ。なるほどね。その辺で、そういった意味で言うとね、今日はそういった学芸府にゆかりの深い、なんて言いますか、屋上のビルからスタートした学芸府放送でございますからね、
はい。
そんな方をゲストにお迎えしてですね、こちらの鍋屋さん、Eファームさんの協力を得まして放送をお送りしてまいりますんでね。皆さん最後まで、ご聴取のほどお付き合いいただきましたらありがたいと思っておりますよ。そんなことでじゃあゲストお待ちかねのことで、本日もサクサクと始めてまいりましょうか。いつもの三万万ことキーボー伊藤と
森下あけみの
ガムライン FM。 ね、学芸府でございますけども、やっぱり、そういった意味で言うと設営とかね、まだ流動的な部分で学芸府も腰据えてどこのスタジオでお送りするという状況ではないので、なかなか大変だったりとか、難しい部分もあったりしますが、先週休みだったんですよ。
はい、
スタッフのスケジュールもありますし、スタジオがね、なかなかちょっとこうチャーターできなかったりとか、機材のメンテナンス等とございまして、お休みさせていただいたことを思うと、
はい、
やっぱりなんだかんだいなこういう形で放送できるっていうのは、
はい、
嬉しいじゃないですか。
ありがたいですね。
ね、
はい、
お嬢的にはどうですか、やっぱり学芸府放送
ね。でも永遠出張放送で旅するのも面白そうじゃないですか。
そうなんだけどね、それはあなたたち乗っかってくる方のね、言い分っていうか都合だけの話で、やる方は大変なんだからさ、あなたたちはちょこちょこっと来てペチャペチャっとおしゃべりしてささっと帰ってきゃいいだけで、私はこれだって設営する前に1時間半前から来てこれ設営してて、で最後まで残って片付けて帰るんだからさ、あなたは本当に軽口叩くわね。だけど、
いやでも、ほら相乗り行った後じゃないですか。
はいはい、それはいいのよ、本当にできたらね、
あんな形でワゴンに乗せて、
そうなのよ、
日本中を駆け抜け
て、それは楽しいと思うよ。
キーボーみたいな、そしたらもう注目の的ですよ。
絶対そうだと思うのよ。
ねえ。
な今日あたりはねそういうまあ部分も含めて何かとこういろんなちょっとこう発展的なお話をですねちょっと違った学芸の今までのね、ゲストの方っていうとまあシンガーの方アクターアクトレスの方、まあ、スポーツマンの方いろいろあの来ていただいてるわけだけども、ちょっと毛色が違うって言ったらまあ表現はどうか分かりませんけども、趣の違う方がねお越しになっていただいてるということなんで、そんなアイディアっていうかな、
はい、
ちょっとそのいうこう発展的な可能性的なものをいろいろとまたちょっと違った角度で模索できないかなと思ってたりしてますんでね、そんなお話がまあできれば本当に楽しいかなと思ってますし期待できるのかなというふうに思ってますんでね、はい、で森さんももしそのね、
ちょっと婚活のねちょっと新しい手ができちゃったみたいな
聞いてんのか人の話を
すいません
どこまで天然やねんって話ですけどまあまあそんな方たちも話もあってもいいですよ独身男性もね間違いなく今日お越しの方は独身男性の方、ね、に違いないと思うんで、
はい、
まあその辺も含めて、ね、
はい、
お話ししてみてください。
はい、
何を満面の笑みで嬉しそうだね。ね
ね、素晴らしい、ね、方々をお迎えいただきまして、はい、ありがとうございます、はい、私のための放送を見た、
はい、本日の開講のメールの紹介でお送りしてもらいましょう。お世話になっております、池村選手より松野光原さんからいただいていますね。先日はありがとうございました。みかんもごちそうさまでした、最近自宅での仕事の時間が多いこともあり今更ながら学大 FM を遡り、聞き応えのある1時間半の放送を楽しませていただいております、iPhone に入れて聞いているのですがポッドキャストにしたらダウンロードなどが便利なのではと思ったりしています。さてこの度池村選手流の教室を舞台にショートドラマが撮影されまして日本テレビ夜明けのマルシェ内で放送されます。関東ローカル番組ですがネットでも配信されていますのでどうぞご覧ください。21日は楽しみにしております。これは噂の増野、ね、増野さん、ね、
これすごいじゃないですか。放送ここでラジオやって夜はテレビ、
うん、すごい。
ちょっと売れっ子ですよ。
売れっ子ですよ。
やだ売れしすぎ止まらないですこれ
いや売れすぎですよ。だから確かにだってあの自分のことを手前味噌ですけど私あの屋上であのなんていうのパフォーマンスやってる時にちょっとほらテレビのメディアの露出が激しくなってきた時にね新風で、はい、日本放送 の新風亭昇太さんが、はい、屋上にそのロケに来てくれて、はい、でそこでまあ生番組で放送をお送りしたんですよ、
はい、
で昇太さんが俺にあの翔太さんってあの商店に出ておいでの、右から3番目ぐらいに座ってる、はい、あの眼鏡かけた落語家の、はいお師匠さんなんだけど、はい、俺と同い年なんですよ。
あ、そうなんですね。うん。
で、まあ、そんな、その屋上に来てくれてお話したときに、はい、いろいろ、希望さんこれからどうなされるんですかって、いや、これからちょっとテレ東の撮影があって、はい、その後終わって雑誌の取材があって、どうのこうのって、俺より忙しいじゃないですかってこと言われて、すごく嬉しかった思いがあるんですけど、それぐらい今も来てますよ、来てますよ。接種流さん。
いやー、売れっ子ですよ、これは。
もうね。だからそういった部分で言うと、もう、その、接種流さんと、
はい、
増野さんにこうぶら下がりながら、学芸本どこまで引きずってってもらおうかとか、ピックアップしてもらおうかということで、今日はちょっといろんな意味でですね、そんな形でいろいろ、まあ、はい、お話もね、楽しいお話を伺いつつも、はい、いろんな可能性を模索させていただければな、というふうにコラボレーションですよ、そこは。
ね
え。またほら、このお花だから。
そうですよ。
お花とかお茶だとか、キャラクターにぴったりじゃないですか、私のこの上品さが。
それ、私です。
私なのかい？だっても自分で持ってくね、話よ。まあまあ、そんなこんなでね。
女性にあげるプレゼント、お花なんですか？
あ、そうかそうか、そういった部分で言うとね。
私です。
やかましいわ、もうだから。そういった部分で、後半ね、ご出演控えておいででございますんで、はい、リスナーの皆さんにお楽しみいただければなというふうに思いますけどね。はい、続いて。はい、
サンママンがいない？
はい。
越後人さん。
はい。
先週の放送の写真を見て一瞬、うん、キーボー伊藤さんは欠席と思ってしまって
そうなんですよ。
よく見たらいましたね、
うん、
居酒屋でサンママンがいたら少なくとも一人で3席分は必要ですよね、うん、
おっしゃる通り
カウターの隅には座れないです。
そうそうそう、
はい、かっこ多分と書いてますけども、はい、
だからまあ越後人さんねいつもやっぱり、まあ、ご聴取いただいてるのともにやっぱりそういうふうに画像を見ていただいてネットに気を配っていただいてるわけでしょ。でそうするとほら、はい、いつもだとこのサンママンのね、はい、これがまあ画像に出てるものがないから、
は
い、
あ
今日は どうしたんだよいうふうな、先々週はその金ちゃんで、はい、あのやったあれでその設営とかの関係もあって、はい、もう3万まで担いで持ってこれなかったのよ。
あ
なもんだからもう3万被られずに普通のもう要するに返信前の格好で、
はい、
お送りしたわけなんですけども、はい、まあ、返信後でもいいんですけど、はい お送りしたわけ、
はい、
そしたらもう要するにその写真もこの格好で抑えることできなかったんで、
はい、
もう普通の字の私で、まあ、写真を撮らさせていただいてネットに載せさせてもらったら、もう早速こうやって越後人さんから、あ、そのままいないじゃないかと、
はい、
いうふうなことでね、まあまあ、あの店もあんまり大きなお店じゃないんで、はい、まあ持っていかなくてよかったかなって、持っていかなくてよかったんですけど、今日あたりもこれこっちコンコン当たってますからこれ結構気をつけてやらないと、
サンマ
尻尾折れちゃったりなんかしちゃうんでね、気をつけながら多くしていきたいなというふうに思ってますけどね。
途中なんですけど、
はいはいはい、はい、
そして気づけば16日分がアップされてるかと思いチェックしたら、あらら放送休みで残念、
うん、
次回を楽しみにしています。
あ、そうかそうか、だからそのお休みの時はね、はい、やっぱりまあ放送がない方はそういう残念に思ってくださる方もおいでなんで、やっぱりまあ頑張って放送続けていかなきゃなっていう部分ではありますわね。
本当ですよね、
はい、森下さんファンにない方がね、あ、今日はなんか明美の声聞けない、残念な、可愛い明美の声聞きたいよみたいなね、そういう方もまあ、世界中に、
いるかない
や、いないとも限らないじゃないですかね。だからその辺を期待しつつ、はい、放送の方を頑張ってお送りしてまいりましょう。
はい、
ね、越後人さん、またこちらの方でね、インファームさんでまたご厄介になって続けていかれるかどうかはまだ定かではございませんけどね、はい、いずれにしてもまあ学園放送もう春も近いこととってね、頑張ってまあ以前の通りコンスタントにお送りしていかればいいと思っておりますので、どうぞこれからもまあ応援とともにですね、ご注目いただければと思いますよ。続きまして、はい、この間は春の陽気だったのに気まぐれのお天気です。フランチェスカ元織さんね、第36回初めての落語のご案内、文豪の町根津での千代田区根津ですよね、あ、千代田区じゃない、文京区根津だな、での開催、ぜひ落語にいらっしゃる前に根津探索に、落語に、江戸文化にご堪能ください。2月27日土曜日、演者立川流真打、立川断交師匠、演目が柳田格之進ほか2席、15時30分会場、16時開演、木戸線が落語のみ3500円、特典、着物でご参加の方は木戸線が2500円となりますが、事前に申し込み時に、お申し出くださいと。懇親会付きのお食事代込みになりますと5000円になりますといったところですね。会場の方は根津、これね、成功亭っていうのかしら、まあ成田さん新勝寺のなる、ね、成功のせいですよね。で、こうは光るって私の清水の見せてね、帝成功帝さんね、何々帝金元帝場所の帝ね、東京都、文京区根津 2-15-9、 電話番号 0338-21-2868、 0338-21-2868 にて、行われますんでね、もしまあ興味と関心がおありの方はどうぞそちらに当ててお出かけになっていただければというふうに思いますけどね、
はい、
情報的にはどうですか、これは落語なんか興味とか関心って終わりなんでしたっけ。
いや、ね、立川なんでしたっけ、申し訳ありません、来ていただいた時、
ああ、吉光さん、吉光さんの時あなただったのか、
はい、
あ、そうか、吉、ね、吉の幸せとかで吉光さんね、はい、はいはいはいはい、はい、うんうん、
だったので、うん、いろいろと落語についてその時初めて知ったってことが多かったので、
そうだね、
はい、
うん、だからね、変な話って変な話ってわけじゃないんだけど、学 F でそういったね、去年に学 F 文化祭って言って、ミュージシャンの方たちが集まってライブコンサートをみたいな形で文化祭を行ったわけじゃないですか、
はい、
であそこにその落語家の方も、まあ、ちょっと挟まっていただくみたいなことがあってもいいと思うしね、漫談だとか落、ね、漫才とかね、
はい、
そういうんでこうエンターテインメント的なイベントができればいいと思うし、
はい、
例えばまあお茶とかお花をね、こちらの今回のゲストの方、うん、まあ、お越しになっていただいている中で、なんだろうな、そういうちょっと、まあ、ハイソな感じではあるけど、どっかちょっとこう、お堅いみたいなイメージがあるんだとすると、ちょっと息抜きに落語家の先生に来て、先生っていうかな、お師匠さんに来てもらってとか、まあ、二つ目さん、二つ目さん、前座さんでもいいんだけども、何かちょっとこう、軽くね、ちょっと肩の力を抜いて、笑い話聞いていただいて、で、またその後に、お花にこう、ちょっと、ぼっとしていただくとかね、
はい、
お茶を立てていただくみたいなことは、まあ、いずれにしても座布団の世界だから、
はい、
畳の文化なんで、上に始まっている古典芸能には違いないんで、馴染みとしては悪くないような気がするんだけどね、そんな話もまあできればなというふうに思ったりするんですけどもね。
はい、
はい、続きまして、
マイミクシーへの追加リクエストのお願い、
うん、
もここさん、
うん、
一昨年の春、一昨年の春頃、
うん、
学大 FM にお邪魔した当時高校生の女子です、
はい、
そんな人がいたんですか。
いたんですよ。
ひゃーん、かわいい。
早く読みなさい。
はい、すいません。同浴ユーザーだった私は、スタママのあのパフォーマンスが朝の楽しみでした。うん、よかったら、マイミックよろしくお願いします。
そうなんです。これはまあ単純に私個人へのね、まあ、マイミックリクエストの追加のメールには違いなかったんですけども、まあ、学芸風にちなんだね、こう、文書の中に、春頃、学大 FM にお邪魔したとありましたんで、学芸風つながりという形でわざわざピックアップさせていただいたんですけども、当時、高校生。
はい、可愛らしいじゃないですか。
その方 4名か5名方連れ立ってお越しになって、それで私が屋上パフォーマンス最終年の年にの春お越しになっていただいたはずなんですよ。
はい、
で一緒に屋上パフォーマンスのあれをずっと見てたと、学生自分から、
はい、
でそれをもうなんかウェブかなんかで私が屋上パフォーマンス終わっちゃってっていうのをこう聞きつけたんでしょうね。
あ、
でお嬢さんたちが 4,5 人集まってセラフでね、
はい、
もちろん女学生さんだから、
はい、
まあ、間違ってもなんかそんな水着とかそういうのに来るわけないけどね。何を期待するんだって話ですけど、
そっち絶対
来る。いやで来ていただいて、わざわざ
色紙まで
書いていただいて、みんなそれ寄せ書きみたいにして、サンママンさん、はい、お疲れ様でした、10周年屋上パフォーマンス貫通おめでとうございますみたいな、
あ、
わざわざ色紙までね。で、それっきり、あれもなかったのよ。だから、女学生だろ、なんだろう、キャーキャー言ったと言われたってさ、そんなもんかなぐらいに思うじゃない、こっちとしては。
はい。
まあ、まして俺がテレビ出始めた頃は一時そんな時期もあったわけだし。
はい。
でも人気なんてさーっと、もうなんかほんと潮が引くようになくなっていくもんだし、
はい、
もうそういった部分で言うとね、まあ、そんなもんかなぐらいに思ったわけさ。ところをこうやって久しくね、
はい、
連絡がなかったなと思った前向く、なんですか、リクエスト追加してくださいみたいなお話があって、ありがたいなと思ったりなんかしてね。
すごい嬉しいですね。しかもなんか当時女子高生だったっていうのは、今おいくつですかね。はい、
だからもうね、大学生になったりとかね、ひたすら OL 社会人になってだったりするケースもやっぱあるわけでしょ。ね、だってそういった意味で言うと、私10年間屋上パフォーマンスやってたんで、
はい、
であれからもう2年経ってるわけじゃないですか。
はい、
今年で学芸風がもう7年目に突入するわけなんですけども、はい、2003年にデビューして2004年に屋上パフォーマンス始めたわけなんですよね。
はい、
だそういうことを考えると、本当正直今日お越しのね、ゲストの増野さん、はい、ビルのその屋上パフォーマンスやってた大永せがれさんなんか、はい、もう本当にその当時学生さんで、
はい、
もう今はもう立派な社会人でね、はい、でまたその流派の世襲流の、
はい、
流派の要するにもう総家元として次期総家元みたいな形で、準備しておいでなわけだけど、
はい、
まだその当時は本当チャキチャキの学生さんですから、
はい、
こんなちっちゃくて、
はい、
とか突っ込むとこだから、こんなちっちゃくていないからみたいな、いくら学生でもみたいな、ぼーっとしてんじゃないやなって、まあまあそんな放送中じゃなくていいからCM の最中とかでいいから、あなたもトークしてるんだから別に写真を今押さえなくてもいいから、
はい、
私はそれだけ楽しそうに喋ってるから、ここを押さえてた方がいいかなみたいな感じなのかな。いやそれぐらい本当に印象深くて懐かしい、はい、そういった部分でいうと、もっと早くゲストに、ね、来ていただいてもよかったのかなというふうに思ってるんですけどね。
まあ、でも正直言ってもっと大きなところでね、イベントしてそれこそ本当に昔ファンでね、見てたって人たちにも、
はい、
ち
ょっと集まってもらってね、できると楽しいだろうね。
そう
確かにね。
ね、本当にそうしたらいいですけどね。
うんうん、はいはい。だからそれで、その摂取量さんとね、コラボレーションで、はい、いろいろとそういったこうイベントだけじゃなくて、
はい、
ね、こう、ライブの会場にこうお花がポンポンポン植わってるとかね。それでそのライブが終わった後、みんなでこうお茶で一斉にこうね、納豆かき混ぜるみたいな、納豆じゃないだろう。お茶をこう真ん中、3回回しながらみたいなとかね、器をめでながらいただくみたいなね。そういうのもあっても楽しいのかなと思って。しますけど ね
本当に。でもこうやってね、うん、わざわざこうマイミクなんて来ちゃうとなんか頑張らなきゃって気がしますよね。
やっぱどっかで繋がってるなって印象ありますし、私もここのとこ振り返ってほら、もう3月目の前にするとその時のやっぱ覚醒とか快感があって、ああぼちぼち、あの頃こうやってやってたんだなとか、その時間になると急に目が覚めちゃったりとかして、ああ行かなきゃみたいなねもう行かなくてもいいんだけどさ。でラジオ番組聞いたりなんかすると、TBS の森本武郎さんの番組聞いて、そこからいつも屋上パフォーマンス行ってたんだけど、番組のそのコーナーがあるわけ、7時だいたい出かける30分台とか40分台、そこのコンテンツの始まる、要するに番組のコンテンツのテーマソングが流れるじゃん、
はい、
そのダダダダダダとか流れてくると、
はい、
それで やっぱりドキドキするの今ね、おーおーみたいな、もう行く必要もないし、別になんということないんだけど、なんとなくその時のドキドキ感がこうまだ残ってない、どっかにね、
あ、
そういう思い出があるので、そういった部分でいうと、その屋上パフォーマンスのね、いわくが、まあ、今日いわく因縁というか、いわく因縁じゃない、要するに縁が深い、ね、はい、ゲストの方なんで、まあ、そんな話 もう今日はたっぷりできればなというふうに思ってるんですけどね。だからそういった部分で、なんかさっきのイベント話じゃないけども、いろんなそういったことも、はい、当時の人たちも交えて、何かそういうライブやったりとか、はい、懐かしい お話、
はい、
だってあなたは私のそういうの知らないところ、別に知りたくもない、知りたくもないかもしれない、
知りたいんですけども、
そうですかね、うん、あと絶対屋上行きたい人だからね、
そうなんですよ、
屋上行きたいの、未だに行きたいんだよね、
行きたいんですよ、
かぶるのこういうの、
いやだからサンママにこのピンクの魚をサンマを作ってもら
って
って
誰としゃべってしゃべってんだよこれ
言ってるんですけど、
あ、
でもいつまでも作ってこないんですよ、
作ってこないってあなたそこまで学費も予算ないし
、でもあの女性サブパーソナリティに会うたびに言うと、あ、それいいって、
みんなね、お嬢ちゃんたちはね、
そう、
屋上上がりたがるしね、かぶりたがるしね、
そう、
パフォーマンスやりたがるんだよね、
そうなんですよ、
その前になんか俺にしてくれることあるだろうと思うんだけどねいや感謝の念を示すとかさ、
感謝してますよ、本当楽しい会をいつも誘っておりました、ありがとうございます、まあ、
そんな話してるとゲストの方どんどん出てこれなくなるんで最後のメール、書き終わりのメールになりますけど、家福新報社メディア局ネット事業部営業本部の畠山茂明さんからいただいてますね。いつも大変お世話になっております。仙台の夜のプレプロモーション動画が完成しました。これからメガヒットに、する夢を追うべく、その前段階として私がプロデュースする家福新報の偉いさん方が、直々に登場する仙台ほろ酔い巡りにトライモデルとして仙台の夜をキャンペーンソングの施策として活用させていただいております、仙台のいろんなところでプロモーションするきっかけになればと思います。今後も継続してこの曲を世に広め、またあの時のようにサンママンさんを仙台に凱旋いただく場を設けられるよう頑張りたいと思います。ほら意味伝わってる？
意味伝わんないです。
中目黒の夜って私が新曲出したんだけど、
はい、
それは、ま、あなたまだお聞きになったことなかったっけ？
聞きましたよ。
だからあの曲の替え歌で、仙台の夜っていう曲を、去年おととしに、
はい、
私がほら宮城県の仙台の方に、
はい、
この家福新報社さんっていうあの新聞社の主催のイベントがあった時、うまいもの祭りっていうのがあって、
はい、
で、まあ、その宮城のそういう美味しいものを集めた、はい、そういうまた珍しい物産みたいなものを集めたイベントに学F ごと出張放送で伺った時に、
はい、
中目黒の夜の替え歌で仙台の夜っていうのを作って歌ったんですよ。
あ、
初めて家庭に行った。
はい、
うん、だからそんなことで、はい、ここの畠山さんがその場でその歌を歌ったのをそのままにしとくのは惜しいと、
はいはい、
でこれで結局その家福新報社さんでは仙台の夜を大々的にプロモーションしていくんじゃないかといやいや笑うけど、
うん、でもそれいいじゃないですか。
いや、ありがたいんですよ、だから。でもすでに動画になってるの。
すごい。
そう、動画の中の挿入されてるわけよ、私のその仙台の夜の楽曲が。
あ、すごい。
そうでしょ。で、それはね、単発で終わるんじゃないんだよ。それこそ今日のマスノさんじゃないけど、
はい、
あの、ドラマでね、あの、マスノさんと教室使われてるらしいんだけど、ドラマってことはシリーズ化されてるわけだから、
はい、
第1話から第10話までやると、ずっとマスノさんの教室がセシュール、セシュール、セシュール、セシュールとか、家元とか出てくると同じようにして、
はい、
それは要するに、つながってるものだから露出は激しいし、
はい、
なんていうの、見てもらう人にはすごいボリューム感出るわね。
なんか一緒に学大 FM を宣伝してもらっちゃってるような感じです
よね。そうなのよ。そういった意味で言うと、もうその子供家福さんで行われる動画のあれがアップされるたびに、私のその仙台の夜がテーマソングでかかるわけ。毎回かかる
わ
け。
すごい。
それでそれがそのプレゼンっていうかな、歌唱してるのがサンママンだと。
うわ、すごい。
そうでしょ。
それ歌ってくださいよ
忘れちゃう今歌おうかなと思うんだけど、いや、中目黒の夜はほらここ入ってるけど、
はい、
仙台の夜はまだそこまでじゃないので、そんなに歌ってないから、だからそこまで歌えるぐらいに、素で空で歌えるぐらいになりたいし、
うん、
仙台でもまあそういったかね、彼が言ってくださってるように、その仙台に凱旋いただく場を設けられるように頑張りたいとおっしゃってくださってるように、まあそこまでなれるといいなと思うし、今ほら東京発信ってんじゃなくてね、
はい、
地方発信のそういったことっていくらいろいろあるわけですから、
はい、
まあ仙台からもそういった形で火がついてくれたらありがたいなと思わないでもないんでね、いろんな形でまあ頑張っていきたいなと というふうに思っておりますけどね、はい、今後ともまたそんなこんなで、家福新報社ね、畠山茂明さんどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあそんなこんなで本日の1曲目ですけどもね、いつもですとまあ本日ご出演のゲストの方の楽曲もしくはその方にちなんだ曲をおかけしているわけなんですけどね、しかし本日のゲストの方は直接歌唱されたり CD を発売されておいでではないところからですね、何をおかけしましょうかねと思ったところなんですが、なんと言いましても今日ゲストの方はですね、お花の家元と、
はい、
ね、いうことでですね、お花にちなんだ方でまたその、はい、ご一緒にですね、教室の生徒さんの方もですね、はい、まあ、ちょっとこうお越しになっていただいてですね、一緒に番組参加してくださるというふうなことでございますんでね、何しろそのお花にゆかりが深いということでですね、こんな曲をご用意してみましたんで、そちらの方をお聴きいただきながらですね、番組の方をゲストね、今日のゲストの方を紹介させていただきたいなというふうに思いますね。まあ、春らしく、じゃあこんな曲で聴いていただきましょう。クロスロードリリースアンサンブルで花。のこんなでね、聞いていただきました。あ、さあそれではですね、お待ちかねでございます、今日の時事ネタに行きたいところですけどもね、その前に本日のゲストの方ですね、早速呼び込まさせていただきまして、ご紹介してまいりたいと思いますね。東急東横線学芸大学駅そば、生け花摂取流は三世次期家元でございますね、増野光さんです。ようこそ。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、うちのサブパーの森下がですね、いきなりイケメンで間違えちゃったですねイケメン見るといきなり間違えるというですね、どっかでお会いしましたよねみたいなね、
はい、
そんな増野さんでございますけど、私にしてみれば本当に屋上パフォーマンスで、お願いしておりました当時に、そこのビルのオーナーのせがれさんということでですね、まあ当時から言うと、もちろん、そのお花のね、家元の流派のせがれさんなんで、まあ今のなってはそれが自然な形かもわかんないんですけど、全然ね、そういう、なんていうのかな、そこをつ、 なんていうの、その他の仕事をなさってて、そういう粒とかそんな印象って全然なかったんで、あ、違う方向に行かれるのかなぐらいに思ってたんだけど、あ、やっぱりまあ収まるところに収まったのかなっていう部分ではね、気がついたらいつの間にかもうなんかお花がいけて、
あ、
ね、でも生徒さんもこうちゃんとたくさんいろんな方たちにこう指導しながらですね、お越しあのそういった形でどんどんやっておいでだったという増野さんでございます。そんな増野さんのところの教室の生徒さん、お名前を教えてもらっていらっしゃいでしょうか。
はい、高野と申します。よろしくお願いします。
はい、高野さん、どうぞよろしくお願いします。ね、まあそんな高野さんと、まあ増野さんとご一緒に教室で、はい、お花を生けてらっしゃると。
そうですね。
ね、どうですかお花の方は。
ちょうど今私が教室で教え始めて大体1年ぐらいなんですけども、はい、その一番最初のお弟子さんが今日いらしている高野さん。
高野さん、
そうですね、私。
そうですか。
は
い、しかも埼玉の戸田から、
うん、戸田から
毎週いらしていただいて。
ああ、そうか。あとですね、このうちの上品なあの、ま、家元を、
はい、
このいろんなそういうところに飲み歩いてはいろんなところに連れてったりなんかして、悪の道へ伊勢田だったりなんかしてるの
そうですね、ダークサイドの。
いやいやいや、まあそんなね、ご縁もあって、いろんな部分でその本当に久しぶりに、なんていうのかな、お目にかかってっていうか、だから直接的にこうやってね、うん、あのまあ、学芸にお越しになっていただくことはもちろん満を持してみたいな感じもあるんですけども、特に私が屋上パフォーマンス終わってからでも、吉井増野さんとこういう形での交流云々っていうのは正直なかったんですよ。ところがだからメールマガジンをいただいたりとかメールでのやり取りぐらいのことだったんですけど、やはりそこはねありがたいなと思えるのは、学芸風が結局ほら、あの以前の駒沢通り沿いの私たちがやってたあのゴプロビル、あそこを出なきゃならないふうなことになって、はい、まあ、わらのすがるような思いでアナウンスさせていただいて、こういう状況になりましたと。で、出なきゃならないんですけど、もしどっか、よさげなところがございましたらね、ご紹介いただくようなお口願いませんでしょうかみたいなアナウンスさせてもらったら、早速、学芸大学に、ね、はい、あのすごくなんていうのかな、美味しいお鍋のお料理屋さんがあってですね、でそこのマスターがイケメンで気さくでとってもいい方なのでそういう、まあまああちこちでなんかうなずいてるような、なんかこうにわかにこう、ね、拍手も起ころうかというふうなですね、そんな雰囲気で、まあ、お声をかけていただいて、でまあその、うん、とりあえずそのマスターにお話ししましたら、まあ、そのまま本当に気がよくて、実験的に何でもいいからちょっとやってみないよというふうな形でね、はい、なんかもう江戸っ子なの、江戸っ子かたいなのか、まあ、本当に気が良くてそういうふうに応対してくださったのか分かんないんですけど、とりあえずやってみようと、
はい、
いう形で今の状況が出来上がっているということなんですよ、うん、ただ私一つだけ分かんないのは、あのそこのマスターがね、そういった部分で言うと、まあ、どっちかっていうと私と年もそんなに変わらなくて一個上なんですよ、はい、大変ワイルドなマスターで、
はい、
ワイルドっていうか、まあ、ちょっと昔相当やんちゃしてたんだろうみたいな感じのマスターで、まあ、そんな向きでですね、ところがここにおいでの増野さんがですね、もう極めてこうなんかフェミニンな感じでお花みたいな、うん、でそのマスターはいかにもそうだから、昔こうヤンキー張ってたんだろうなみたいなとかね、どっから暴走族変でやったんじゃないかぐらいの勢いの方なんですよ。その要するにギャップ、それがなぜこういうことになるのかなっていうのが本当に未だにちょっとミステリアスな部分であるんですけど、でもだからその辺はね、増野さんの口から お伺いした方がいいのかしら、どうなんですかね、どういったなりわいでこちらのインファームさんとお付き合いができたんですか。
もともと結構いろんなレッスン終わるのが遅い時間なんですよ、
はいはいはい、
皆さんお仕事終わられて教室に来るので、はい、終わると10時とか11時になっちゃうので、
はい、
それからまあ近い方はいいんですけど、遠い方だと帰りに結構時間がかかると、
なるほど、
食事したいじゃないですか、
うんうん、
でなんかいろいろこの辺を回ってる中で、はい、なかなかこう落ち着ける場所がなかったんですけど、
ここ
はまあ広いし、
うん、
まあ、結構空いてるし、
結構空いてるしでもたくさんお集まれるし、
そうですね、
ね、でお食事もいただけて飲めるし、みたいなことですね。で以前カラオケもあったりなんかしたから、カラオケも歌ったりなんかされるみたいな、
は
い、
歌はなかった
です、ね、歌はなかったんだねなるほどなるほど、でそういうのを、とりあえず、まあ、そこで、ご縁ができて、
うん、
で、まあ、今に至ってるというふうな形でご紹介いただくと、うん、でその悪の道にいざなったのがここみたいな悪の道大変だけど
そうですね、
学大の方をね、だったからそういう意味で言うとね、森下さんの前だけど、
はい、
ここは本当にそういった意味でなんていうのかな、ちょっとこうねフェミニーな感じで、でマサがワイルドな感じで、はい、ここちょうどこうミドルクラスの、だからその大枠と中枠と小枠とみたいな 言葉は全然表現的にはなってないんですけども、まあ、DJ としては全然失格なんですけども、でここはちょっとちょうどこう中間的にこう介入することによって、ね、それがこうガッとこう接点ができたのかなみたいなね、そういった印象がなきにしもあらずなんですけども、
ま
あ、
一番まともっていうことですかね。
いや、まともじゃなくて、あの、あなたが要するにそういった意味で、まあまあ、麻薬の密売人みたいな感じ。まあ、冗談はさておいて、でもどうなんですか、高野さんとしては、あの、はい、最初コミュニケーションを取られたのは、はい、本当に高野さんからのインバイトみたいな話って言いましょうか、はい、あのご案内だったっていうふうに伺ってますけど、そういうことなんですか。だって増野さん一人で来ないでしょ、ここへ。
あ、そうですね。いや、二人でですね、ビッチをあのうろうろしてまして、
うんうん、
で僕、増野さんもお酒とか、はい、あの食べ物にはこだわるので。
おなるほど、
さっきちょっと言い忘れていらっしゃいましたけど、はいはい、食事も美味しいんです、ビーファームさんは。
それをね、言ってほしかったんで、ぜひ、
はい、安くて、うん、まあ、美味しいということで、
なるほど、
あの、まあ、非常にあの、まあ、通ってるということ
で、はいはい、森下さん、聞いた、この女性なさがこことそこを引っ付けた一つのゆえになってると思うんでね、きっとね、いろんな部分で。
でも、安くて美味しいって、これはやっぱ、みんなが行くと
思いますよ。ボリュームもね、また満点だしね。
うん、ここね、掴むよりお腹の方を掴まれちゃったみたいな感じ で、
ね
ね、食べたいな、ギルギルって多分来たんじゃないかと思うんですけども、す、
ね、あとこの隠れ家的雰囲気がいいんですよね、
うん、隠れ家的な雰囲気ね、
秘密基地みたいな感じ
で、隠れ切っちゃったら困っちゃいますよね。ある意味やっぱお店ですから経営もあるでしょうしね、いろんな部分で生産していかなきゃいけませんが、やっぱり正直言ってそれはもうお世辞もなんじゃなくて、はい、マスターは本当に気がいい方 で、
ね、
なんかそういった部分であのこちらのね会場を提供してくださったものを一応にして、なんかこう気さくにあの対応してくださったりとか、何でもこうやってみろ精神みたいなのが終わりだったりとか、そんな感じってあるんですかね。
そうですね。
ね、
うん、パッと見は怖かったですけどね。
まあまあ、印象としてはね。
初対面の時、
あ、やっぱ初対面の時そうでした
か。第一印象怖かったですよ。
なるほどね。これはちょっと一線交えなきゃいけないかなみたいな。
ちょっとぼったくらいんじゃないか。
ぼったくらい。そういうバーじゃねえから。そうね、でもやっぱり、まあ、人間っていうのはね、はい、ある程度そういうこう、ま、あの人には想定みろ、馬には乗ってみろで、お付き合いしてみるとね、そこからこう始まるコミュニケーションっていうのはね、いろんな部分で広がっていると思いますんで、私も自身もね、正直言ってさっそのお話に期限を戻すと、だいたいこんな格好を普段からしてるわけじゃないですけども、大抵ちょっとほらタッパもあるし、怪しい、じゃあ私も怪しい人ですから、うん、屋上パフォーマンスをするときにあっちこっちいろんなビルを回ったんですけども、大体その当時ってね、まだね、バブルの名残がありましたから、ちょっとこう地上げ屋さんと、なんか私があの菓子折り持っていくんですよ、挨拶に、でこういう屋上パフォーマンスやりたいんですよってちゃんとレビューみたいなのを作って、まあ、ご説明をするんですけど、まあ行くと、あ、うちは帰ってみたいな、地上げ屋さんと間違えられてるわけよ、簡単に言うと。でそういう怪しい印象の中、やっぱりそのファーストインプレッションっていう人間ってほら見た目で判断されてするじゃないですか、うん、いや別にこのマスターがとやかくならないんですよ。そうじゃなくて、マスターさんのところがだから初めて唯一受け入れてくれたところだったんですよ、うん、それでお話、まあ、だから相変わらずこんなね、あのおしゃべりで早口って何言ってるか分かんないし、大体そのパフォーマンスだってその当時ね、たまたまメディアに受け入れられたから良かったようなものの、何をやりたいんだかよく分かりませんけど、でもとりあえずやってごらんになるみたいなご理解を得られて屋上パフォーマンスに上がって、それでまあたまたま5年目に、まあ、あの日本放送からあのオファーがあって、でクラウンからメジャーデビューできたという経緯なんですけど、そういった部分じゃ人のその、あの印象とか、あのそういうファーストインプレッション、お付き合いの、あの最初の期限ってどこにご縁があるか分かんないですからね。
あ、本当にまさか10年続くとは思わなかったですもんね。
ああ、そういえばね。でシャッターがね、あんまこうなんていうの、要するに開け閉めっていう部分があってね、でそのシーズンになると、うん、あ、まあ、その今日はちょっと鍵が開かないんですけどみたいなことがあったりとか、その時にこのね、まあ、ご子息に来ていただいてですね、鍵を開けていただいたりとかね、いろんな部分でね。
一番最初にあの行った時っておいくつだったんですか。
10年前ですもんね、
うん、
15歳
え、まだ今そんなぐらいお年なんですか。
15です。
ああそうなんだ。それはもうここのオーナーにすら花たれこそだって言われちゃってもしょうがないですよ。俺らハムだからみたいなね、
なんか青春の1ページに入ってますよね。そうしますと、
そうですね、なんかその多分取材の日だったと思うんですけど、
はいはい、
朝鍵持って、はい、開けに行ったのは結構覚えてます。
ああそうですかね。その頃はだって、まあ、本当に懐かし話になっちゃいますけど、高野さんね、あの地元でのね、そういう学生さんだったから、はい、あのクラブ活動とか、そういう地域の何かその地元での、
はい、
あの活動みたいなのあるじゃないですか、
はい、
太鼓叩いておいてね。
太鼓ですか。
太鼓って言ってもドラムじゃないですよ、和太鼓ですもんね。
一応今も
今やってらっしゃる。
在籍だけは
在籍だけはしてらっしゃる。
かっこいい。いや
それは初耳でした。
あ、初耳でしょ、
やってなかったです、
知らなかったですね。
でこんな話がねたくさんいろいろできれば楽しいなというふうに思ってるんですよ。だからまあそんなことで今日はいろんな部分でのそういうフィードバックするようなお話から、まあ、今後の学 F とその伊勢志流さんあるいはこの E-Farm さんとのコラボレーションがねどんな形で、いろんな可能性を模索していけるのかと、そんな話までできたら ありがたいなと思ってますんで、どうぞ最後までよろしくお願いします。さあそんなことですね、番組的には、とりあえずコンテンツとして、今日の時事ネタという形でね10項目ぐらい私がピックアップしたニュースソースございますんで、それについてまあちょっと気になった部分でねございましたらコンテンツ、ごめんなさい、コメントをいただくというふうなことでお願いできればというふうに思いますね。まず最初にはですね、出産育児一時金の直接支払い、再延期へ、厚労省が方針ということがございましたりとか、続きまして今もうね真っ盛りでございますけど、バンクーバー冬季オリンピックジャンプ LH 予選、葛西が1位通過、日本勢全員決勝へ。一方ボブスレーでも、転倒相次ぐ、死亡事故のソリ競技会場と、続きまして、核密約正式文書破棄か、外務省調査、署名入り見つからず。続きましてタイガーウッズが謝罪会見、復帰時期は明言せず。続きまして、夫婦別姓導入の民法改正案提示、放送今国会成立に意欲。続きまして日興株最後の売買は終わりね1円、20日付で上場廃止。続きましてプレステの父、これはねくたらくたらぎさんって呼ばれるんですかね、久しいに多い少ないの多いの方ですね。で、量の量ですね。で、まあウッドの木ですわね。楽天の社外取締役にということがございましたりとか、役者の藤田誠さん、しめやかに告別式、親族ら静かに見送る。続きまして飲食店の全面禁煙化、厚労省要請へ、海外並みに規制強化。最後に GM 燃費改善へ450億円、エンジン生産3工場にといったような内容で挙げさせていただきましたけど、まあ、もちろんこれ以外でも結構なんですけどね、まあ、ご自身の中で身の回りで起こったようなニュースソースでも構いませんけども、さあ、まあ見本というわけじゃないですけど慣れているところから森下さん的にいかが。
はい、もういくつも気になるのあるんですけども、うん、やっぱりこれ女性として言うべきかなっていうものが一つあるんで。
なるほど。
はい、
何でしょう。
出産育児一時金の、
うん、はい、気になるところですよね、
まあ、これね、うん、すごいこういろいろ考えてたんですけども、
はい、
全員の方に、うん、お支払いするっていう方法じゃないですか、今のところ、
うん、
でもこれってやっぱり収入が低い方に、うん、お金をね差し上げることによって、うん、子供を産んで育ててくださいよっていうことじゃないのと思ってたのが、うん、あれっていう状態だったので、ここをね修正すればうまくいくんじゃないかってすごい思うんですよ。
なるほどね。
でこれ結構女性の間でね、お話
にな ること
がすごく多くって、じゃあ一体どれくらいの収入だと上げていいのかっていう、
はいはいはい、
そこも出てるんですよね。でよく考えてみて、うんうん、まあ、理想はね、うん、年収1000万円以上の人のところに嫁ぎたいわ、うん、私は働かないで子育てだけしたいわっていうのが理想なんですけども、うん、なかなかそうはいらっしゃらないので、
なるほど、
うん、そうした場合にじゃあどうするかっていう、まあ、婚活も考えながら、
婚活も考えながら
なんですけども、うん、まあ、自分自身も、うん、やっぱりの100、ね、万ぐらい稼いで、うん、税金かかんない程度の収入で外に出た方がいいっていう人も割と多いの で、
う
ん、
そうだね、
でそれぐらいの稼ぎにして、うん、でちょっと貧乏な方が逆に、うん、いいじゃないかっていうのもあるんですよ、
はいはい
はい、考えて方的にあまりお金持ちすぎると、うん、優遇できるものも優遇してもらえないとかも逆に出てくるんで、うんうん、
今日暑いな、またさすがに女性問題だからね、
女性的に考えましたね、でその中で、うん、本当に一番高い金額で言った人が800万、
うん、
800万で出せ、
うん、なるほど、
子供を育てる金額を出せ、
うん、
で一番低い人で400万でした、
うん、
でどれが一番いいかなってすごい考えてるんですけども、うんうん、やっぱり同じ収入を得てる人に同じ金額を与えるってのはちょっとおかしいなって。
なるほどね、うん、
やっぱ延期してねもう一度検討してもらった上で、うん、やっぱり皆様に捧げていくお金じゃないかなとは思いますね、
うん、なるほどね、うん、あの話の論点はちょっとずれるかもわかんないけど、今日も、ね、タクシーでね移動はもう今日は動画だけがたくさんあったんでタクシーで来たんですけども、はい、タクシーの運転手さんと短い間ちょこっとお話したんですよ、はい、それはどうですか景気がみたいな話にはなるじゃないですか、どうしてもお天気の話がタクシーの運転手さんなんでね、はい、話を聞くと、いや民主党政権になってどうのって言うんだけども、例えばまあその高速道路のどうだったりとか、もう一個、その規制緩和のとか、規制緩和じゃなくてごめんなさい、事業仕分けがどうのとかって聞くけど、 あ、今のあなたのお話じゃないけどね、はい、おしなべってなんかドーンとこう分かりやすく民主党に変わってこれだみたいなものとか、みんなにこうだから誰かがその得をするとか誰かが損をするみたいなんで、一部あのなんかそういうんで多少なりとも変わったかなと思ったりとか良くなったのかなと思えるけど、何かそのこうこれが変わったみたいなものがなかったりとか、あの皆さんに何かこう還元されるようなあれがないので、全然何も変わんねえじゃねえかみたいな印象を持ってますねっていうふうにタクシーの運転手さんはおっしゃってたのね。だから今のあなたのお話じゃないけども、だとしたらもう本当にそのどっかをすごく手厚くするんだったら、もう福祉だとか福祉の部分だとかね、そういう、医療なら医療だとか、そういう分かりやすい部分をドーンとぶち上げるか、それじゃなければその、まあ地域振興券みたいなのものは困っちゃうけどね、まんべんなく配るにしても。だから、おしなべて誰と差別のないような、おしなべて誰しもこう、あ変わって、制限が変わって、こう豊かになったなとか、希望が持てるなみたいな、状況とかにならないかなみたいなね。俺私が言ったんですよ、運転手が よほど、まあ、造形そういった政治で造形の深い方かも分かりませんけども、まあ、タクシーの運転手さんってね、そういうの情報とかやっぱリアルにお持ちですからね。でそんなお話聞いて、今のあなたのお話聞いててね、やっぱそういうことってあるのかなと思ったりしたんですけどね。
まあやっぱりあのずっと自民党がね仕切ってきたわけですから、初めて民主党出てすぐにうまくね演じれるかって言ったら、それは難しいと思うんですよ。でじゃあどうかって言って、今の段階でいいことももちろんね上げてってるけども、じゃあそれがうまくね回ってるかっていうと、それはやっぱり初めてだからうまくいってないっていう状況なのかなと思います。
あと話の途中だけどさ、いつもそんな話してたっけ？なんかゲストによってなんかトークの内容変えてたりする？
そうですね。
そうですね。なんかいつもなんかポリフェノールがどうしたとかさ、なんかその、婚活がどうだとかさ、
何があそこで。今日、やっぱり今日のゲストの、ね、やっぱりお顔を見たら、
だよね。
ちょっと私はこの場で婚活をしながら、
何を期待しながら喋ってんだって話だって、何を期待してんだって話だけど。
この人と結婚したらいろいろ考えてる
かな。やっぱり女性としてはね、そうなるわな。
いうものを PR しつつ、
なるほどなるほど、はい、ちなみにお二人はどうなんですか、そういう婚活っていう部分で言いますと、まだその既婚とか、ま、未婚とかって言いますと、
あ独身です
わ、高野さん、ああほら、ね、でこちらもまだ
私もそうです、
ね、チャキチャキの25歳ですから、あこれマジで家元ですよ、あなた次期家元ですよ
ね、えここあなた私なんかでよかったらもらってください。
早速結婚活動なんだ、婚活なんだ。
婚活です
ね。まあまあそれはそれで結構ですけども、まあまあちょっとね、それ一応こうしていると皆さんに意見伺って時間なくなっちゃうんで、さあ次に気になったニュースを、伺ってまいりましょう。じゃあ高野さんで、
はい、私はですね、やっぱりあの、はい、今ちょうどやってますけど、バンクーバーの冬季オリンピック、
ね、オリンピックですね、
やっぱりあの以前のトリノの時は、と比べて、日本の国民が冷静になったなってすごい感じてまして、
なるほどね、一番やっぱりなんですか、興味とか関心があった競技ってどういうことになりますか、
まあ、どれということもないんですけども、あの、まあ、全体見て、なんかトリノの時はもうメダルメダルってみんな結構言ってた気がするんですけど、今回はなんかその辺の、見方が冷静になってて、まあ、そうは言っても取れないだろうなみたいなところがある中で、皆さんメダルを銀とか銅メダルとかね、スケートの方とか長嶋選手とか、取ってらっしゃるので、まあ、そういったところで見てると、すごいなんか、まあ、期待して見れるというか、楽しんで見れるというか、
なるほど、
まあ、期待しなかった分なんかすごいいいなみたいな、
結構熱心に
楽しめるみたいな、
熱心にご覧になっておいでですか、
いやもうダイジェストだけですね、
あそうです、今スポーツといえばね、なんつったってもバンクーバーオリンピックからもう競馬の G1 かぐらいの話ですからね、やっぱりね、そこら辺はね、ああそうですか、
で
そうですか、
本当にオリンピックをテレビで、あのニュースでしか見なかった人なんですよ、
私、おなるほど、
でもそのニュースで一回見たらいいやって流してたものを、今回はそのニュースをもう一回見たくて、違うチャンネルでやってないかって、チャンネル回して何回見ました、
そうかね、時差なんかのあれは、あの条件が良かったりするんでしょうかね、時差の問題みたいなこと、
あそうですよね、
やっぱそういうのもあるんだよ ね、
ありますね、
適度にね、だから真裏だったりすると、やっぱりちょっと見れないですよね、さすがにね、目にくばつく作ってまで。ね、それ見て会社でまたね、その居眠りしちゃったりなんかするとまた上司に叱られちゃったりしますしね、なお花なんか剣山に刺して、あの刺すつもりがね、天にこことかここに刺しちゃったりとかね、しただけになりながらね、やってても困っちゃいますからね、ああそうですか、でどうですか、今後期待できるような競技ってことになりますと、
やっぱり女子のフィギュアスケート、
ああそこにしますか、
ただやっぱりね、奇妙な さんとかいらっしゃるんで、ね、あの浅田真央ちゃんもね、うん、安藤美希ちゃんも、まあ、そんなすぐメダルは取れないなっていうイメージを持ちながら入れるので、うんうん、だからどうしても金取ってくれるとかいうプレッシャーをねかけずにみんな見てる
の、うん、高野さんはなんかこうやって見ててヘッドホンとマイク持ってる姿見るとその場でなんか現地レポートできそうな感じですね。
そうですね。
言い話的にね、なんかご当地のアナウンサーみたいな感じしないでもない、ね、なんか
現場からの中継
放送席みたいなね、うん、そうそう、だからバンクーバー気温なんですみたいなね、
あ現地にお越しさせて
ください、そんな感じしないでもないよね、結構イケてる感じするよね。
音だけだと分かりませんもんね。
いやいやいや、スーツ着てね、
喋り方もなんか
そうそうそうそうそう、そんな感じあるよね、うん、もうまあそんな高野さんね、はい、あの気になるところでございますけど、まあ日本ね、日本人的にはもうそういった興味と関心は今もバンクーバーオリンピック、はい、真っ最中ということでございますしね、ぜひ、まあ、フィギュアも頑張っていただきたいなというふうに思うところでございますけどね、はい、続きまして、じゃあ増野さん的にいかがでしょう。
そうですね、私この、 あの飲食店の全面禁煙化です
ね。ああ、まあ、それはね、
ここも飲食店ですけど、
ここもとか言うな。はいはい、確かにね、
やっぱり私は全然タバコ一回も吸ったことないんです。
あ、そうですか。いや本当にそういう意味じゃね、確かに無、なんかこうね、無菌状態って感じしないじゃないもんね。ああ、いやいやいや本当本当、うんうん、
だからなんかこうタバコって自本人だけじゃなくて周りの人に吸わせちゃうじゃないですか。
そうですね、はいはいはい、
吸わない人間にとってはなんか、
う
ん
う
ん、
害になっちゃ
う、ね、そう攻撃されてるみたいな、はい、一緒に痛くない
ですよね。あ、そうなんだ、うん、そこまでいっちゃいますか。結構もう愛煙家をずっと今もう完璧に敵に回しましたね今ね。
別で吸ってる分にはいいんです、
う
ん、
でもそういう動きだからこそ今こういう状況になってるのは違いなくて ね、 そうそうね、はいはい、高野さんはいかがですか。
あ、私も禁煙というか吸わないので。
あ、そうですか、なるほどね。あ、だからまあでもこういうお料理やってらっしゃるとこはどうしても飲まれる方は、うん、やっぱりとこう喫煙しながら、まあ、飲みたい、また、食べたいっていう方もねおいでかと思うんで、なかなか分煙とか難しいには違いないと思うんですけどね。でも確かにそのなんですか、副流っていうんですか、非煙するという部分でいうと吸わない方にとってはやっぱりまあちょっとなんとかなんないかなっていう部分はあるでしょう ね、 そうですね。私も25、6まで吸ってたんですけど、やっぱりこう歌のあれがあって、ある日突然ねちょっと声に相当ストレスがあるなと思って、ちょっとやめようと思ってからもう久しくやってないんですけども、やっぱりそこら辺は昔やってただけにね、やられる方の気持ちも分かんなくはないんだけども、だって今まで生涯全然ないわけでしょ。
そうですね、
いっぺんちょっとあの束にして詰め込んでやろうがいって、で薪を炊くみたいにガバガバつけて死んじゃうだろうね、ひょっとしたらなんか連帯殺人みたいになっちゃったじゃん。そうそうそうそう、なんかね、でもやっぱり気になる人は気になりますからね、どうしたってね。
そうですね、もうあの服に匂いがつくだけでも結構嫌
です。まあ、美味しい料理いただこうかなっていう部分でいうと、本当にグルメな方でこだわりのある人はそういうところでお食事いただくのもね、うん、ちょっと気になるとか嫌だっていう人はおいでには違いないと思うんでね、うん、高野さんなんかどんな風にご覧になってるんですか、タバコについては。
いや、私もあの大学時代は吸ってたんですね、
はあはあ、
ですのであの吸う人の気持ちはすごい分かるんです
よ。そうですか、なるほどね、
はあはあ、ただまああのなんですか、やっぱり今先生おっしゃってましたけど、うん、あの洋服に匂いがついたりとか、
うんうん、
そういうのはやっぱり嫌ですよね。
本当それなるね。ほら森さん聞いた、今先生おっしゃってましたけど、これだ、やっぱり指定関係だから、年はしたっても指定だからね。
女性からするとやっぱりタバコの匂い、
人の話聞いてる
ダメっていうのがあって、あの本当詳しく言いますと、私カップリングパーティーの司会やってますので、はいはいはい、あのノンスモーカー限定までってあるんですよ、
うんうん、
そこまで来てるんで、そうやってあの今ね、気を使ってくれる男性っていうのは、ちょっと今株がグググググって上がったかなって。
ああ、なるほどね。それタバコの話ですよね。今私言ったのは指定関係のお話をちょっとしたつもりだったんですけど、全然その辺のポリフェノールも始まってる。
いや、今日は婚活で。
婚活。そう、ポリフェノールと婚活ではドーパミンの出所は一緒なわけね。
はい、そう
ですか。よろしくお願いしたいと思いますけどもね。まあまあそんな部分で言うとね、あのいろいろそういうまあタバコだとかそういう条件もまあ。あるとは思うんですけどね、その中でどんどんどんどんまあ良くなっていくんだと思うし、あのふるいをかけるみたいにしてね、どっかに落ち着くんだとは思いますけどね、まあ、全て押し食べてっていうのはなかなか難しいと思いますんでね、いろいろとそういった中でどんどんと、まあ、精査されていくんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、いろいろある中で、今日の時事ネタはこの辺にさせていただきますんですね、慶応レコードの CM について本日は何と申しましても、池村摂取流ね、3世次期家元ですね、増野さんにお越しになっていただいてというふうなことでね、次のコーナーではプロフィールを紹介させていただくというふうなことでね、それに沿ってですね、いろんなまたトークの方をさせていただきたいなというふうに思いますね。それでは慶応レコードの CM でこちら。
春夏 秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
マスオ先生にちょっと教わったところですね、そんな厳しい感じではなかったので、他の流派は厳しいかもしれないですけども、池間接種に関しては非常に時間もフレキシブルでしたし、夜すごいやっていただきますしね、で教えていただく方法もすごいソフトだったので、見ていただいて分かりますよ、ですので習ってみようかなと思ったということですね。先生を見て決めたっていうのは大きいですね。
でも、お花がね、もともと好きだったからね、
お花というか興味ありましたね、人がやってないことをやりたかったので、人にちょっと自慢できる趣味ですか、華道をやってますみたいな。テニスとか読書とか映画はいっぱいいますけど、なかなか、お花っていないですからね。
どうですか、森下さんから見てお花をやっておいての男性なんていうのは。
いや、私自身は花を生けたことがないので、私自身がやんなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうな
こと
が、
そうか、なるほどなるほど。
でもお花はやっぱりお花は好きなんですよ、なんで、花言葉を見ながら、
特にお花もらうのは好きね。
もらうの好きですそういうふうにしないでください、
そうなんだ、
いや、花言葉を研究して、自分がこの花言葉と合ってるお花をこれですって言いたいなって PR もありながら、探したときに冬の花でボタン、冬に大輪の花を咲かすってなかなか難しいじゃないですか、でもボタンは冬の雪が降ってる中でも咲く上に、その花言葉を見たときに、
結構いけるじゃん、
風格っていう言葉が出てきたんですよ。これはこの冬にプレゼントされるお花だったら、ボタンっていうのはちょっとグッとくるかなと思いましたね。風格ですよ、
風格、風格のない人はまたその風格について語るっていうのもまた愉快なことだけどね
ひどいと思いません。
いや、まあ、そこはねお付き合いだからそれにしてもテレビの取材ですよ、ちょっと楽しみじゃないですか。ここのとこ雑誌のやつが続いたりとか、その日テレの、ドラマのやつが続いたりとか、冒頭でもお話させてもらいましたけど、シリーズで続くわけでしょ。
あれは前編後編で終わりなんです。
もう単発なんだ。それにしてもね、なんか男前に映ってたじゃないですか、師匠で。
そうですね、
違うだろ、あれドラマのだってあれ主演の人だろう、だってあれはいいとこ持ってくんじゃないよ
替え玉で
出たいぐらいですよね。可愛いお嬢ちゃんと一緒にさ、あそこの生け花のね、はい、あそこでそれ恋が芽生えちゃってね、
そういうドラマでしたね。
ねえ、あれいいじゃないですか。
でも出会いはすごい多いと思います。だって女性が習いに来る率の方が多いわけですよね。
女性の方がね、人口的に実際どうなんですか、何割方ぐらい、10人おいでだったりすると。
やっぱり、うちの教室は結構男性が多いんですけど、全体的にいくともう 7,8 割女性ですよ。
ですよね。
なるほどね。そんな中ででも実際に今後どうしていきたいみたいな、やっぱりそういう思い入れとかビジョンみたいなことはお持ちなんでしょうか。
私は今だいぶ男性増えてるんですけども、やっぱり男性で特に若い人って、女性がなんかお花やるって普通じゃないですか。それってそんなにこちら側から力入れなくても、自然とやりたくなる年齢とか、やりたくなる人とかってあると思うんですけど、男性ってあんまりないので、でも意外と一回やっていただくとすごくハマる方が多いので、なんかそこを掘り起こすというか、なんか新たに趣味として広まっていったらいいかなって。
なるほどね。そんなことで、改めて、もう一度だけちょっと、プロフィールの方に気になった部分で、もう一度ちょっと繰り返すようですけども、ニックネームが、増野光晴さん、アットマーク、いけばな、接種、この辺はよろしいですわね。
これ、どこの、これ、アメブロかな、
アメブロかなんかだと思うんですけどもね。で、大生まれが1984年10月1日、ね、0時頃、血液型、大型、出身地、東京、で、目黒区に出没しておいでた。早稲田大学の第一文学部を出られて、今、稼働、いけばな接種流の時期
家元だということなんですけども、で、まあ、30代前後のビジネスマンと幼稚園とかね、小学校などの方たちを指導しながら、作家活動として、今はその芸術展として、日本橋高島屋さん、いけばな協会展、もちろんアトリエの世襲流さんでね、あのビルで1階でやっておいでたということでね、言ったいけばな協会展としまして、上野松坂屋さんなどで出展、自民党本部、あるいは妙見山祐天寺さんへの、お花のコーディネートをしておいでたという、この辺が気になるところなんですけど、すごいじゃないですか。
そうですね、はい、特に祐天寺さんなんかもうだいぶ継続的に毎週、まあ、私がっていうよりもうちの流派で行けてる感じなんですけど、はい、あの事務所の入り口のところに大きい作品を2つ、
うん、あらすごいですね、
毎週行け替えて、
もうそれは何十年にわたってやっておいでだと、
何十年までいかないです
ね、で今後もでも家元はそれは全部利権を手にしていかれるわけでしょ、いやらしい言い方だけどね、あそうですか、でも大きいでしょ、自民党本部だったりとか、ね、また祐天寺さんなんて言ったらがっぷり持ってんのよ、うん、あそこも、うん、そこだって一手に引き受けておいでだっていうことだからね、すごいですよね、
そうですね、まあよくしていただいて、
なるほどね、あ、まあ、だからそういった部分で別に祐天寺さん、あのとやかく言ってるつもりはありませんのでね、自民党さんもね断るとこで断っとかないと誰が聞いてるかわからんからね、ここら辺もね、まあまあそれにしても今後そういった部分で男性の男子の花より男子じゃないですけども、なんかそのドラマなかったでしたっけ、
ありましたよ、
花より団子っていうのか、はい、あれは結局あれですか、確かにそういうお花をテーマにしたドラマだったりするんですか、
あれはいけばな出てこないですよね、いけばなじゃなくて
お茶でしたね、
タイトルがやっぱ花より団子っていうことなのかな、はい、うん、それにしても増野さんだとか、高野さんは、一緒にそういった形で今後教室を盛り上げていこうとか、生徒さんをどんどん増やしていこうとか、うん、それこそもうニューヨークで個展をやりたいとか、うん、もうそれぐらいのあれが意気込みが終わりだったりするわけでしょ、
そうですね、やっぱり海外には行かないといけないですね、
うん、なるほどね、じゃあそういった意味で言うとね、本当にそういった部分でどんどんやっぱりこう日本の文化でございますんでね、継承していただいたりとか広めていただくっていうのをね、大いにしていただければと思いますけど、ただそんな中今日はもうせっかく指定でお越しになっていただいているということなんでね、まあ師匠は師匠に違いないんですけど、でお弟さんから見て師匠ね、はい、まあ、年下ではあるのに違いないんですけど、どんな印象をお持ちだったりするの、ちょっとそのことだけ一言お聞き願っておきたいと思うんですけどもね、どんな印象なんですか、あの
先生を前にして、
先生を前にして、それはもうやっぱりね、はい、言うだけのことを言っておきましょうよ、
いやあのですね、ソフトなイメージというか、
そのこの言ったからっつって私がとやかくなったって、それは責任は持てませんからね、それは私の責任じゃないんで、
だからあの今までのいけばなの流派のイメージと全然違いましたね、はい、
おその辺はどういったところだ、
ですからもうちょっとなんか堅苦しいとか、
なるほど、
あのいわゆるこういうね、今すごいフランクに話させていただいてますけど、うん、口も聞いちゃいけないとかね、
あ、
でボンクレの付け届けは欠かせないとか、
な
んかそういうのがあるのかななんていうやっぱりイメージがあったんですけども、あといわゆるそのレッスンの時間とかも夜やっていただいたりしてます、
ど
ちらかというと先生の都合より僕の都合なので、ですからそういったことがすごい対応していただけているので、
なるほどね、
ですから本当にあのまあ、お花以外のことでも学ばせていただくことが多いというか、う
ん
う
ん、なるほどね、
まあ、人間的にできてらっしゃるというか、
アフターの方が皆さん親密にお付き合いしてらっしゃるんじゃないですか、
そう
です特にこのインファームさんでなんか鍋つつきながら、
だからそういうとこ普通先生とかって誘いに行
くこの前もずいぶんビールおかわりしましたもんね、
あそうですよね
そんな話は置いといて、
それで、ね、ブレーコーじゃないですよ、まあ、自分から言うブレーコーもおかしいですけど、
あの確かにそのお話途中ですけど、お師匠さんになってまたその、はい、まあ、言ってしまえばね、一派 その大きい実際があるにしてもですね、あのお師匠さんと一緒にそうやって気さくにお茶をていうかお食事したりとか、飲みに行くなんていうのはなかなかちょっと考えにくいですね、
そうです、しかも先生はあまりお酒飲まれないですからね、
ああそうかな、あんまり売り上げに協力しないんですね、そのインファームさんね
甘いお酒ばっかり
甘いお酒ばっかり飲みしたかって、でもこうやってねやっぱそのなんとなく見るからにお優しそうな方だからやっぱ変わらない、ガンガン行かれるとねちょっとやっぱこっちも肩透かしみたいな感じになっちゃうんだけど、ちょうどだからねいいバランス感覚なのかもしれないね、生徒さんがまたそういうふうな、ね、お酒飲む方と一緒にこうまたねそういう引っ張り出してみたいなとかあっていいと思うねきっとね、なんとなく気取って先生も嫌だもんね、
嫌ですね、
言ったことね、
全然陰口なんか叩いたことないですよ、
じゃあもう本当にフラットで、
フラットです、
あそうで、この前言ってたのは何なんですか、そんなことないけどね、ああなるほど、まあそんなことで、おしあのお弟子さんから、まあ、じゃあお師匠さんから見てお弟子さんどうなんですか、
いやでももうそんなによく言っていただかなくてもいいぐらいで、私もやっぱり
どうこの控えめでここだよ、ね、人間やっぱり
ここですよね、
ここのやっぱ控えめな部分がね、はいはい、俺らみたいにさ婚活、あなただったら婚活が婚活だとかさ
すいません
私だったらさまままがそういうことないのよ、そんなによく言っていただいてここですよ、人間控えめが一番 はい、ね、はい、どうぞ。
高野さんは大学も一緒の、まあ、先輩なんですよ。
そうなんで、早稲田でいらっしゃるの？
そうなんですよ、はい。
素晴らしいですね。
年齢的にも倍まではいかないですけど、結構20ぐらい離れてますもんね。
そうですね、約20
ですよ。
はい。
そうですか。なるほどね。じゃあ、いろんな部分でそういう、なんですか、学校の、そういった、こう、同じ親近感もあったりとか、またそういう共通の話題もあったりとか。
そうですね。うん、結構ですね。だから、やっぱり最初に教えた相手が高野さんですごい良かったっていうのは、
なるほどな。
いろいろ、そうですか。教えていただいたりもしながら、練習もさせていただいて。
いいです、
そ
う
です。なるほどね。ちなみに、こちらのイーファンさんのマスターっていうのは、お花の造形があったりとか、ご一緒になんか花を指導されたりとか、そういうことないんですか？お花を生けたりみたいな。
お花は私が時々ここに
やってるんじゃないですか？すごいですね、それは。
でも結構もう今ないですけど、うんうんうん、手入れはすごく丁寧にしていただいてます。だからうちに置いとくよりもなんかここの、ここにある花の方が長持ちしたりしてて、
なるほどね。
意外と、
うんうん、見かけはいかついけど、うん、そういうこうメンタリティな部分でというか、ね、ソフティな部分で、うん、あったりするんですかね。
そうですね。
なので、あとでその辺じっくり伺ってみたいなと思いますけど、知らねえよ、俺は、みたいなことになるかもしれない。知らねえ、知らねえ、みたいなことになるか分かりませんけどね。はい、まあ、そんな増田さんにお越しいただいてですね、まあ、そのお弟子さんの高野さんにとご一緒にお送りしてもらいます、学大 F でございますけど、時間もないこととってですね、CM を挟んで、学F的な Q&A でお伺いしてまいりたいと思いますよ。それでは、丸石かぐの CM で。池村先週、三世直家元マスの三沢さんにお越しいただきましてね、学芸大学駅そば鍋料理のインファームさんにて、放送をお送りしているということでですね、マスのさんに学芸府からゲストのですね、マスのさん宛て Q&A をお願いしてまいりたいと思いますので、マスのさんよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ森下さんのご来よろしく。
はい、それでは改めまして、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容を聞かせてください。
はい、改めてですけども、
名前はもう何度もいつも読み上げていただいてますけど、はい、増野光晴です。
はい、
年齢は25歳で、住まいは目黒区の、まあ、教室とはまた別なんですけど、うん、すぐ近くですね。
で、正直25歳の家元なんて他にもやっぱおいでになったりするんですかね。業界でもやっぱり若手すぎるんじゃないですか。
私まだ家元じゃない
です。あ、ごめんなさい、まあ、そうですけど、
でも私と同じか一個下ぐらいの方が今小原流の家元ですから、
無理になってするんですね。
そうですね、若い、まあ、でもやっぱり主流はもっと上ですけど、
うん、なるほどね、はい、で日頃の活動的に言うとやっぱお花の、ね、
まあ、やっぱり生け花で、まあ、教室で教えたり、はい、展示会展覧会に出したりって感じですかね。はい、
なるほど。
はい、いや素敵ですね。でも
ね、やっぱり綺麗な家業だからね、うん、でもやっぱりご苦労と大変な部分もあったりするんでしょ。手がなんかどうだとか、なんかいや荒れたりとか、なんかこう刺しちゃったりみたいな、剣山でこう刺しちゃったりとか、そんなことないですか。
まあ、でも料理人と違うので、うんうん、そんなになんか酷使するっていうことは
ないですかね。
うん、だからやっぱりこういろんな人と触れ合う機会は多いので、
はいはいはいはい、
むしろ楽しいし、ね、勉強になることの方が多いですよね。
お花の移動とかそういうのはほらイベントで出したりなんかする、はい、こんな大きなね、あの柏崎さんとかという人、刈谷崎さんというか、はい、あんな人がやってるとものすごいボリュームで持ってくるじゃないですか。あんなんで移動とか大変だったりすることないんですか。
まあ、あの規模までやると、うん、まあ、当然何人もスタッフがいないと難しいですけど、はいはい、うん、私とかがやってる分に関してはまあ、うん、できる範囲の規模でやってますので。
そうですか、はい、続いてどうぞ。
はい、 キーボーイと並びに楽団 F のことはどこでお知りになりましたか。
まあ、これなんて言いましたね、屋上パフォーマンスの頃からね。
ねえ、はい、自分から来ましたみたいなね。
いやいや、だからそうよ、私の方から押しかけてってお願いして、ね、でもだから放送的にはね、満を持してっていうかね、あ、本当に今日の日を待ち望んでたと言ってもいいぐらい、まあ、もっと早くお越しになっていただきたかったんだけども、冒頭で申し上げたように、こんなにちっちゃかったんで、まだね。
そこまでじゃ。
いやいやいやいやいや、本当に、でもね、だ本当に家元でね、やってかれるんだなっていうのを聞いてね、あ、もうこれはもうめでたいなっていう部分に違いないですし、あの逆に言うと、増野さんの方からなんか楽F といろいろ、まあ、私の活動は注目しててくださったというか気にかけてくださってたようなんで、まあ、なんかできたらいいねってお話はあったんですよ ね、 そこはね、
なかなかそれも形にならないまま、
今後ね、どんどんそういった形 で、ね、やっていかさせていただければなというふうに思いますけどね。はい、続いて、
これまでのお仕事やプライベートでの面白いエピソードや忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
うん、
そんなに、あの、私性格的に結構昔のことを忘れる性格であんまり覚えてないんですけど、
その年地方ですかもう。
うん、だからなんかもう近いとこと先しか考えてないみたいな、
うんうん、
あれですけど、でもまあ最近本当にその取材があったりとか、
あ、結構ですね、
教室自体が賑わってきてるので、それはなんかすごく充実してるというか、なんか幸先がいい感じがした、は
い、いいですね、ボリューム感出てきてますよね。うん、だから、あの、正直言ってメディア的な活動っていうのは別にその今のご本家の家元を大学言うつもりもないですし、まあ大体ね、高野さんの前だけど、そういうお茶とかお花にね、そういう熱心にやられる方もおいでかもしれないけど、メディア的に、はい、あなた大体メディア系のプロじゃないですか、そういうのプロデュースしていくタイプのお仕事なんでしょ、はい、あなた大体何やってる方なんでしたっけ。あの、うん、
PR を専門としたコンサルタント業です。
ですよね、はい、だとすると、あの、要するにその、まあ、本家本元のだお父さんお母さんたちはね、はい、あんまりそういった熱心にどうって感じじゃないんだとすると、妹の今の、まあ、要するに次期家元の活動を見て、はい、すごくアグレッシブだし、
ね、
なんかこう、なんですか、グローバルって言ってもいいのかな、そんな印象ってありません？
ありますね、
メディア的な戦略的にもね、これっていいことだと思うんだけど、
情報発信力をお持ちでいらっしゃいますよね。
なるほどね、それって結構なことだよね。でも、まあ、そういった意味で言うとね、今後どんどんそういったものもますます、あの、広く手広くやっていかれるっていうか、いい意味だよね。
そうですね。
実際今生徒さん的にはお聞きしてもよろしいですか？何人ぐらいお越しだったり、
はい、今は、まあ、人数って言ってもやっぱりいらっしゃれなくなっちゃったりとか、
なるほど、在籍しておいでの数の方とかね、
でもまあ数十人ぐらいですね。
なるほどね、うん、じゃあこれからまた楽しみじゃないですか。どんどんこれから大きくしていくばっかりだということなんでね、はいはい、まあ、じゃあ続けて、
はい、最後に増野さんのこれから、ご自身で何かやってみたいということや予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝などが終わりのようでしたらお聞かせください、
うん、
はい、もうさっきちょっと言いましちゃいましたけど、
はいはいはい、
まあ、お花の方はやっぱり、まあ、今30代中心と書いてます
けど、はいはいはい、
20代も増えるといいかなと、
なるほど、はいはいはい、
思ってますね、うんうん、だからまあそのあたりをもう少し力を入れて、
うん、
若い人をが増えるといいかなっていうのと、うん、あと、うん、まあ、告知的なところとしては、
はい、
先ほども申し上げた今日の夜10時からのフジテレビの番組に出るのと、
うんうんうん、
あと
何ていう番組でしたっけ、
ジャーナルっていう
番組です、ね、ジャーナル、はいはい、何時から、
夜10時です、
夜10時から、はいはいはい、
それからあと、あの、いけばな教会展っていうのが3月に、上野の松坂屋でありまして、
なるほど、はい、
それが、私とか家元とかが、
うんうん、
3月12、13で出品するんです。
なるほど、
うん、なので、まあ、そういう告知と、
はい、
あともう一個言っちゃうと、来年がうちの流派の80周年、
素晴らしい、
すごい、
うん、
なんかなんかそういう節目の年なので、
は
い、
うん、
少し大きな展覧会みたいなこともできたらなと、
ね、なるほどね、うん、まあ、その前にそのメディア的には先ほども申し上げましたけど思うんですけども、JTB 機関誌のルルブーさん、フリーの私の旅レシピの、取材っていうことでしたから、これはもうバックナンバーも手に入れれば私たちの情報も手、ね、入手できるし、はい、日本テレビ夜明けのマルシェ内でドラマの舞台に、
はい、
あの、セシリューさんのね、あの、教室が使われたという部分ですから、これもまだ動画配信 配信されてたりとか、
これはネット上で
ご覧になれるということですよね、はい、どうなんですか、そのメディア担当としては今後の活動としては、はい、ますますいろんな部分で、
そうですね、はい、まあ、いろいろと、まあ、今日の放送もそうですけど、はいはい、学大 FM さんもそうですけども、こういうのをどなたか聞いていただいて、どんどん取材の話をいただければありがたいなと思ってます。
さすがまとめてきますね、なんか本当に広報担当ぴったりですね、今からバンクーバー飛んでってもらっても まだ間に合うと思いますよ、オリンピックまでにはあ、なるほど。でもどうなんですか、最終的にじゃあもう池端清秀さん でもいいですし、個人的な夢とか希望って言いましょうか、まあ、小さな夢、大きな夢たくさんおありだと思うんですけど、まあ、それぞれにいかがでしょう。
やっぱり今私は生け花を教えつつ他の仕事もしてるんですけど、
はい、
まあ、理想は生け花メインというか一本でできるぐらいのことになればいいかなっていうのは、うん、
なるほどね、
まあ、他の仕事も面白いので、はい、それはそれでやりたいっていうのはあるんですけどね。
なるほどね、まあ、じゃあそれはもう個人的な夢として、どんどんと大きくしていかれたいっていうのはね、多分そういった充実させていくのも含めそうだと思うんですよ。例えばまあ最後に私たちからのまあそういった希望といいましょうか、可能性という部分で申し上げると、こちらのさんのナベリオリのねインファームさんも含めて、どんな可能性やですね展望を期待できるかなっていうふうにしてお考えでいらっしゃったりしましょうかね。
学大
例えば、ね、そうです、私たちはやっぱりメディア系の、ね、まあ、仕事でこれだけのことしかできないんですけども、客観的に自分たちはどう見られているのかとか、こんなそういうアイデアをお持ちなのかっていうのは、要するにもうコップの中に入っちゃってますから、見えなかったりとか分かんない部分はあるんですよね。だとするとこちらのお店さんと そのコラボレーションとか、接種流さんとのコラボレーションはどんな形で考えられるかなっていうのはちょっとお伺いしてみたい部分ではあったんですけども、
一個はここのお店ってかなり広いじゃないですか。
はい、広いですよね。
だからなんかこう放送は放送でやるとしても、はい、やっぱりなんかイベント的な、もっと、うん、さっき最初のオープニングトークでも、はい、イベントみたいな話されてましたけど、なんかここでそういうリスナーの人と関われることが、うん、イベントとしてできると面白いかなって思います ね、
あ、ね、まあ、私たちだけで話しててもね、そのオーナーを交えて話しないことにはどうしようもない、お前ら勝手に何話してんだみたいな話になっちゃうんで、まあ、アイディアとしてね、サンプルとしてね、田中さん的にはどうですか、メディア的な、まあ、専門職としては。
まあ、そうですね、まあ、今先生おっしゃってましたけど、はい、この店でイベントやるというのは非常に面白いと思うんですね。で、まあ、こういうお店ですから、インファームさんにこれいらっしゃってるお客さんって非常に面白い方が多いんですよね。
あ、そうなんですか、お客様で。やっぱりネットワークも多いだしね、
マスターとかの対象にやっぱり惹かれてきてらっしゃる方が多いので、
なるほど、
ですから非常に面白い方が多いので、まあ、そういう
面白い方いいですね、どの辺に惹かれてきてるのかそれぞれにインタビューしてもらいたいぐらい。
そうですよね
なるほど、
ですからね、そういった方々ってやっぱり情報発信力もあるかと思うので、
あ、それは間違いないで
し
ょうね、
ですからお花にも興味を持っていただきたいですし、
なるほどなるほど、
まあ、こういう学大 FM にも興味を持っていただくというところでは、そうですね、そういう方々との接点が持てると非常にいいかなと思いますよね。
そうですね、そういった意味で私もちょっとこうニュアンス的に普通のお店は違うなっていう印象は、やっぱりその異種格闘技的なね部分で、まあ、表現が合ってるかどうか分かりませんけど、いろんなそういう方たちが交流できるような場なのかなっていうのは、やはりマスターのね、そういったこう、まあ、人徳といえば表現は良すぎるのか分かりませんけども、そういった部分での何か人柄に頼ってっていう部分は高野さん今言い当ててるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそういう方たちといろんなこうここだけあれだけっていうんじゃなくて、いろんな形でその可能性って言いましょうかね、はい、うん、そんなものが見えてくると、また、私たちの願望も含めて、ありがたかったりとか、面白いものができるんじゃないかな。だから私一応最初にお話をね、松野さんのご紹介でこちらに伺った時に、何でもいいよ何でもいいよみたいなね、そういうニュアンスでありながら、面白いことやってみゃいいんだよみたいなね、それはもう乱暴な表現ですけども、その面白いことをやっていくという部分のテイストっていうのはね、正直言ってなかなか面白い方って少ないんですよ。私もこういう仕事やってて、なんか箸にも棒にもかからないようなことをやってますよ。こんな格好ですからね、所詮。だけど、でとにかく面白いことやってみようよと。うん、こういうその、まあ、クリエイティブな発想だったりとか、そういうこう、エンジョイするみたいな、アイデアの方とか、まあ、気骨が終わりの方っていうのはなかなか少ないんで、それはもうお世辞もなんでもなくて。だからそれはもう、増野さんの、要するにお父さん、お母さんもそうだったわけですよ。アーティスティックな部分も含めてね。だから私、幸い屋上パフォーマンスを10年やってこられたっていうのは、そういうご理解がないところではね、森下さんよくわかってるね、そういうのね。やっぱり、ね、それ理解がないとできないもんね、はい、理解とか協力とかがない、ね、はい、興味とか関心、まあ、それがないとやっぱり続かないしできないので、まあ、そういった部分で言うと本当に、まあ、こちらのお店だけじゃなくてね、松野さんもそうおっしゃってくださるし、高野さんもそうおっしゃってくださるんで、いろんな部分で何ができるか分かりませんけども、私たちもその夢中になって精神誠意やらさせてもらいますし、まあ、皆さんのお力を借りながらね、そんなこう面白いこと、そんなことができないかなというふうに思ったりするんですよね。 だから、まあ、お花と学芸と三万万ですからね。どんな化学反応が起こるのかって、お花と三万万だから、どう絡んでいったらいいのかとか、何ができるのか、それでまして鍋料理ですから、これは何が始まるのかなって、化学反応的にはね、まあ、非常にこう、面白い部分ができるんじゃないかなと思うんですけども、そういった部分での興味とか関心でもね、あの、学芸大学っていう部分の商店街でね、何かそういう話題作りみたいなものも、ね、できたら面白いなというふうに思ってらっしゃる。はいるんですけどね、はい、そんなこんなでなんか私ばっかりが喋ってしまってですねあれですけども、そんなこんなで、まあ、増野さん的にはこれからどんどんそういう大きくですね教室も大きくまた夢も大きくしていただいてですね、今回に限らずもうレギュラー的にですねどんどんね、参加していただくと。で、またこちらの、UFAM のマスターも引っ張っていただくというふうなこと。絶対出させるからな、みたいな。最後までやってたら絶対出させるからな、みたいな、ね雰囲気でお送りしてまいりたいと思いますけどね。はい、それではそんなこんなで今日お越しになっていただきましたのは、接種流次期家元ですね、マスの水原さんと、高野お弟子さんのね、はい、高野さんでございます。高野何章でしたっけ、
はい、高野敦です。
敦さんね、はい。はい、どうもありがとうございました。ここで一旦まとめさせていただくということで、とりあえず番組的にはエンディングというふうにさせていただきます。今日どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも。目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
う
まい。
東映、自動車、車、保険、なんでも相談。東映自動車国産会社なんでも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町学大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち学大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町学大、
どうぞよろしく。
ということでさ、森田さん的にいかが、十分な婚活はできたでしょうか。
いや本当実際にね、
素敵な男性に囲まれて、
そう
お幸せね、
両手に花って言うだけですか。
知らんがな。
本当にでもそう体験してますよね。
いいよね、
両手に花ですよね。
いいよね、うん、向こうにはワイルドな花が一気にありますけど。何でした
っけ。後でお手
食いつくね、あんたまた。
はいはい、楽しかったですよ。 本当に。
あ、そうですか、ね、まあ、だからまたこれご縁なんで、もしあれじゃなかったらね、いろんな形で本当にこちらのお店のご理解をいただいて、いろんな形で続けさせていただけるとありがたいなというふうに思ってますけどね、終わった後にあなた、まあ、今日はたまたまお休みだけど、
はい、
あ、もう普通に鍋がついてきたりなんかするとたまんないでしょ、あなたにしてみれば。
ジュルジュルって
ジュルジュルってポリフェノールで、いい男はついてくる、鍋はついてくる、ポリフェノールはついてくる、たまんないでしょあなた。
もうありがとうございます
パーソナリティってのはね、女性それぞれに担当放送誌があって、はい、第1週目はカレカレ、第2週目はカレカレって決まってるんだけど、この女毎週来るよはい、まあそんな森さんでね、あ、やっていただきましたけども、さあそれでは高野さんから伺ってまいりましょうか。どんな印象でございましょうか。は
い、いや、緊張しました。
あ、そうですか、そんな印象全くないですけどね
なんかレポーターだった
もんね。レポーターもう板についちゃってるよね
本当に、
ま、学F のレポーターでお願いしたいぐらいだよね
本当に、
うん、はい、でもどうですかね、まあ、放送自体楽しんでいただいたら結構ですけども、今後の可能性ですよね、やっぱりそこはプロのお力もお借りしませんと。
そうですね、
いろんな意味でね、ぜひぜひ。
そうです、私は普段あのラジオでは聞けないんですけども、
はは、
家が埼玉ですから。
なるほど、
ネットでねしっかり聞いて、
ぜひぜひ、
皆さんに PR していきたいと思います。
そうですね、客観的な部分でもですね、はい、リアルな部分でもお付き合いいただけたらと思いますし、またこちらでのお食事とかね、
はい、
飲み会の方でもよろしくどうぞお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、そんなこんなで、さあ増野さんでございます、いかがでしょうか。
いつも聞かせてはいただいてたんですけど、
ありがとうございます。
実際にどういう風にここでやってるのかなっていうのを初めて見たら、
はい、
まさかお一人でチューニングしながら放送されてるとは思わ
ず、うん、大変でしょ。そうなんです
よ。それをもう 3,4 年くらいですよ。
ですから、だから今年の3月で、3月15日パフォーマンスを始めたシーズンから学園放送始まりましたんで7年目になります。
あ、そんなにな
るんです。何事もなくねお送りできればまたありがたいんですけども、どうですか今日の放送でもうこれこりごりだっていうことはなくて、ご協力いただけるでしょうか。また
またいろいろと
ねえ、本当に楽しみなんだけどな、いろんな部分で。お父さんお母さん帰ってからなんかそういった部分でなんか締め出し食ったりとか家に入れてもらえないとかないですか。
それはない。
大丈夫ですか。一応私ねこの格好でも認識もいただいてますからね、ぜひ、まあ、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、最後に今日は、フジテレビもう一度、
はい、そうですね、22時にジャーナルという番組で、
はい、
の中のまあ何分かわからないですけど、はい、そこで取り上げられます、
ね、今後またね、意外と私もこれ自分の経験で言いますと、どんどんそういった形で芋づる式って言ったら表現悪いんですけども、リトマス検視が染まっていくようにね、一個あるとね、やっぱりどんどんとそういうメディアからのアプローチってあるものですよ。だからそういった部分で言うと、こちらのお店もね、私たちは別に何できるってわけじゃないので、何か話題作りになって、そういったこう、まあ、お店の活性化につながるような部分でね、ご協力させていただければ本当にありがたいなと思います。私たち自身のそういったこう可能性もね、いろいろ追求できるという部分で言うと、皆さんで総合補助的に良くなっていきたいなっていう、一番理想的じゃないかと思ってるんですけどね、はい、まあ、番組的にはちょっとこうおっしゃった感じでね、私も今日ちょっと手間取った部分がございまして、ちょっと不慣れな部分があってですね、うまく、まあ、あれができなかったので大変恐縮だったなんではございますけどもね。だ放送聞いていただいて、またそれ一度高野さんの方からもまたプロの、お耳でですね、
はい、
受け止められた印象をお聞かせ願えればなというふうに思いますしね、こちらのマスターにはまた今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思ってますけどもね。さあそんなこんなでですね、本日お送りしてまいりました学園室はですね、続きましてまだまあこれそういった状況で流動的な状況にですね、リスナーと関係者の皆さんには、まあ、学園ホームページの方でですね、http://学大-fm.com/宛てにて、あるいはまあ BBS にてですね、まあ来週の放送がまた順調にですね円滑に、まあ、そのこの後ですねどういう風にしていこうかっていうふうなお話になりますんでね、来週の放送あれまた休みみたいなとかさ、もう終わっちまったのとかさ、あ、まあ、そんな風になっちゃってもいけませんのでですね、皆さんにはそちらの方でご確認いただきますようによろしくお願いしますし、あるいはまあ放送の方が無事ですね2月28日次週の日曜日もですねお届けできるようでしたら、放送本編にてご聴取ご確認いただければなという風に思いますね。次回もそんなこんなでまたまたどんな放送になってまいりますことやら、いつものご挨拶にしてとりあえずお別れしたいと思います。よろしくございましょうか。はい、それではそんなこんなで、よろしいですか皆さん。ですか、
はい、
はい、じゃあ打ち合わせ通りということでよろしくお願いします。そんなこんなで学大 F ではまた来週。お疲れ様でした。
バイバイ。
さあポリフェノールの時間かな、
はい、
早いわ。
YJFM YJFM こちらやるじゃん FM。
周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。